アメリカのビル・ウィドスはグラミーアワードの R&B すなわちリズム&ブルース部門の最優秀賞を3回も受賞した世界的なシンガーソングライターです。彼の代表作の中で、私たち韓国人も親しんでいる Lean on Me があります。すなわち韓国語で言いますと私に寄りかかりなさいという意味のこの歌はこのように始まります。生きていると私たち皆苦しみと悲しみは味わいますね。でも知恵ある人ならばいつも明日があることを知っていますね。私たちはこの短い小説からビル・ウィドスが望んでいた苦しみと悲しみでシミができた今日よりより良い明日を読み取ることができます。1938年にビル・ウィドスは黒人の炭鉱夫の息子として生まれました。20世紀の初めアメリカの社会で黒人が特に鉱夫とその家族のような黒人の貧民がどんな扱いを受けていたのかはあえて説明する必要もないでしょう。弱り目にたたり目で13歳で父親を失ったウィドスは母親と共に祖母の家に居候しました。それもうまくいかずウィドスは18歳の年で家族を扶養するために海軍に入隊し9年間も服務しました。除隊の後に昼は技術者として働きながら夜は自分がしたい音楽に邁進しました。黒人に対する社会的な差別と偏見と冷遇そして宿命のような貧しさの中でウィドスを支えてくれた望みは今日より良い明日でした。ですから彼は生きていると苦痛と悲しみを味わうが知恵ある人ならば明日があることを知っていると歌い彼の哀切な歌は世界の人々の心を捉え彼を世界的なスターの座に挙げてくれました。キム・ヒョンスン詩人も明日を礼賛しました。私はこうして明日を迎えます。すべて失敗にあげ悪口は敵に愛は変えらざる日々に私の杯には千年の昨日より明日の一日を満ち溢れさせよ。明日はいつでも祭りの日花がないなら笑いを抱えて行ってでも明日長い歴史よりも明日だけが本当に私たちが先行く豊かな土ではないのか。詩人には過ぎ去った千年より近づいてくる明日の一日がより重要で明日こそ自分が本当に花咲く祭りの日です。単にビル・ウィドスの歌とキム・ヒョンスン詩人の詩ではなくとも明日という単語は私たちの胸を騒がせます。明日があるので多くの人々が明日を待ち望みながら今日の苦痛と痛みと悲しみに勝ち抜いています。明日が今日と区別された新しい日を意味するならば明日を拡大したものが来年すなわち新年です。来年新年があるので人々もまた今年の束縛も歯を食いしばって切り抜けることができます。しかしもしかしてユンドンジュ詩人の明日はないという大の詩を知っていらっしゃいますでしょうか。明日明日というので尋ねたら夜寝て夜が明けると明日だと 新しい日を探していた私は寝てから見回すと、その時は明日ではなく今日だった。群衆よ、友達よ、明日はないから。ユン・ドンジュ詩人はあれほどたくさんの人々が渇望する明日はないと断言しました。今度はホン・ヨンチョル詩人の詩、あれほど多かった明日はどこへ行ったのかです。あの時もそうだった。あの時も明日を待っていた。明日が来れば今日よりは少し違った何かが近づいてこないか。そのようにあの時も待っていた。しかし明日にはいつも会わなかった。明日はいつも今日になり、今日はいつも忍耐みたい、苦い傷口みたいにいたんだ。明日はいつも明日の場所にいて、いつも今日は自ら歩いて行っていた。今もそうだ。明日は限りなく明日であり、今日はがらんと開いた夢みたいに非常になんとなく寂しい。すべてどこに行ったのだろう。あれほど多かった明日は。ホン・ヨンチョル詩人もユン・ドンジュ詩人のように明日はないという側に立っています。言い換えれば、すべての人々がつかみ取ることを渇望する今日と区別された新しい日と新しい年はないというのです。一体どちらが合っているのでしょうか。新しい日、新しい年は実際に祭りの日のように実在するのでしょうか。でなければ世の人々が実在もしない虚像をあたかも蜃気楼のように虚しく追い求めているのでしょうか。ちょうど先ほど過去完了形で幕を下ろした2014年を振り返ってみましょう。1年前、私たちはまさにこの場所で2014年を新年として迎えました。その前年の2013年から眺めますと、2014年ははっきりと確かに希望に満ちた明日と新しい日で新年でした。けれどもどうでしたか。2014年が果たして新しい日と新年でしたでしょうか。改善の余地もなく、無限反復的な政治経済問題はさておき、損迫、三母子自殺事件、キョンジュリゾート崩壊事件、セオル号沈没事故、療養院火災事故、コヤン総合ターミナル火災事故、国会議員関連代理運転士暴行事件、ユン一等兵大田死亡事件、イム兵長銃器乱射死亡事件、パンギョ公園会場換気口崩壊事故、大韓航空ナッツリターン事件など、数多くの人命を殺傷し国民の興奮を引き起こした事件事故で散りばめられた1年でした。西アフリカで発生した死の病、エボラの拡散、ロシアのクリミア半島併合により、ロシアとウクライナ間の武力衝突と、新冷戦時代の突入、武装団体イスラム国家の無差別的なテロ行為、過去の歴史を否定する日本の安倍政権の総選挙の圧勝、増加していく北朝鮮の核ミサイルの威嚇のように、国外の事情も暗鬱なのは同じことでした。2014年は新しい年どころか、記憶することさえむごたらしい不信と憤怒の一年でした。それにもかかわらず、その中でも2014年を本当の新しい年に編みながら、新しい明日を編みながら享受して生きてきた方々も確かにいるはずです。 このように希望と期待にあふれた新しい明日は、蜃気楼のように虚像でもありえますし、明確で具体的な実態でもありえます。所有が増え地位が高くなったからといって新しい明日と信念を享受するものではありません。むしろ所有が増え地位が高くなりなることによって新しい明日と新しい年を永遠に喪失してしまった人々が一層多いものです。誠の新しいものは物質や外的なものではなく、徹底的に霊的にして内的だからです。私の個人的な話を申し上げることをご了承ください。2013年6月25日は私が前立腺がんの除去手術を受けるために入院して12日ぶりに退院した日でした。明け方に目を開けた私は病室で平素のように聖書を順番通りに読むことから退院の最後の日を始めました。その日の明け方、私が読む聖書の箇所は出エジプト記12章でからでしたが、その内容は次のように始められます。エジプトの国で主はモーセとアロンに言われた。この月をあなたたちの正月とし、年の初めの月としなさい。神様がイスラエルの民をエジプトから解放させ、まさにその月を年の初めの月にしなさいと命じられました。出エジプトの時点を新しい年の初めとせよという命令でした。エジプトでファラオの奴隷として暮らしていたイスラエルの民が神様の異なり、神様の民になり、神様の中で存在が新しくなった彼らの日と年が、どうして新しい明日と新しい年として余れないことがあるでしょうか。それで神様は彼らを解放してあげながら、今からあなた方はその新しい年としなさいと命令なさったのです。その御言葉はがんの手術を受け退院する私への神様の命令とであると同時に約束となりました。たとえ私の体から臓器の一部を摘出したといっても、摘出した臓器の切断面からがん細胞がまた発見され、一生涯がん細胞を警戒し生きていかねばならないといえども、老年に入った私の肉体が日を追うごとにだんだんとより弱っていくといっても、一言で世俗的には私に新しくなる条件は何もないといっても、神様が私の人生を日ごとに新しい日、新しい年に自らが編んであげようという約束でした。それでその日私は退院しながら、私は神様の命令に従ってその日を私の人生の新しい年の初めの日としました。2015年1月1日を迎えた今日は、私個人のカレンダーでは新しい年556日目となる日です。使徒パウロの告白のように、私の外側は一日一日より年取っていきますが、私の内側を日ごとに新しくしてくださり、この世のどんな荒波の中でも私の人生を日ごとに新しい日、新しい年に編んでくださる主を、私がどうして私の人生の主人として使えないことができましょうか。 今日の本文は十字架の死を目前にした主が弟子たちに教えられた御言葉です。16節17節です。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることはできない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。主が去った後、聖霊が来られて弟子たちと共にするという主の約束でした。18節です。私はあなた方を皆子にはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。主はお越しになられる聖霊様とご自身を同一視されながら、あなた方のところに戻ってくると約束なされました。私たちが信じる神様は、三位一体の神様は、父と子と聖霊が一体の神様です。ですから聖霊は父なる神様の霊であらせられると同時に、御子なる神様の霊でもあられます。人間を救われるために十字架の生贄となってお亡くなりになられて、死に打ち勝ち復活なされ、昇天された主は弟子たちに再び霊として臨まれました。ご自身が愛される弟子たちをみなしごにはしておかれないためでした。19節から20節の御言葉です。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。世の人々は肉眼で見ることのできない主の霊を知ることもできませんでした。しかし聖霊の中で、復活なされた主の中で、霊としてよみがえった弟子たちは聖霊様を見ることができました。彼らは聖霊の照明の中で、主が父の中に、自分たちが主の中に、そして主が自分の中にいらっしゃることを知りました。21節の御言葉です。私の掟を受け入れ、私をそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。主がロゴス、すなわち御言葉であるので、目に見える主の御言葉に従い、守るのが見えない霊である主を愛することという意味です。弟子たちがまず先に御言葉に従い守ったので、主の弟子になれたのでは決してありません。主がまず先に弟子たちのうちにいらしてくださり、彼らをしてご自身のうちにいさせてくださったので、主の助けの中で彼らは御言葉の証人になることができました。彼らが義の人々だったので、聖なる使徒になれたのではありません。主が彼らのうちにいらしてくださり、彼らをしてご自身のうちにいさせてくださったので、主の義に力を得て彼らは聖なる使徒になり得ました。彼らが着ている衣服が新しい服であるとか、彼らの肉体が清潔であるので、世の中を新しくすることができたのでもありません。ガリラヤの貧民の出身である彼らは、学んだものもなく、立派な服もありませんでした。主が彼らのうちにいらしてくだされ、彼らをしてご自身のうちにいさせてくださったんで、主のお導きの中で彼らは世を新しくする主の手足として生きていきました。 主の御言葉に従い証人として生きていく弟子たちに与えられた現実は、ガリラヤでよりはるかに過酷なものでした。ガリラヤではたとえ貧民の人生であるといえども、毎日食事をし家庭を守れました。しかしこの世の中で御言葉の証人として生きていくために彼らが払わなければならなかった代価は、斬首刑にされたり、生きているまま燃やされ死んだり、円形競技場で猛獣の餌食となるものでした。そして彼らの家庭は四方に散り散りになりました。ですが彼らは御言葉の証人として生きることを諦めず、彼らが命を懸けて伝えた主の御言葉により人類の歴史は新しくなりました。御言葉である主が彼らのうちにいてくださり、彼らをしてご自身のうちにいさせてくださったからであり、主の御言葉の中で心の霊が新しくなった彼らの毎日毎日が、まず誠の新しい日と新しい年として編まれていったおかげでした。冒頭に言及しましたビル・ウィドスの歌、私に寄りかかりなさいの歌詞は次のように続きます。あなたが弱くなったら私に寄りかかりなさい。私があなたの友達になってあげるよ。あなたが持ちと答えられるように私が助けてあげるよ。そしてこの歌はこのように締めくくられます。あなたが背負わねばならない荷物が一人で負うには手に余るとき、私が走っていくよ。あなたが私を呼びさえすれば、私があなたの荷物を分けて背負ってあげるよ。友達が必要なら私を呼んで、私を呼んで。今年満77歳になったビル・ウィドスはインタビューを通じて、自分が幼い時教会で歌っていた賛美歌を思い浮かべながらこの歌を書いたと打ち明けたことがあります。ビル・ウィドスが私に寄りかかり、私を呼びなさいと歌うとき、私はウィドス自分自身や特定な人間ではなく、まさに主を指したものでした。私たちがこの世を生きていきながら、終わりが見えない苦痛と悲しみのトンネルを過ぎるとき、人生の手に負えない荷を一人で背負って持ちこたえることもできないとき、私たちを助けられ、私たちの荷を共に背負ってくださる主に寄りかかりなさいという意味です。主が御言葉として私たちのうちにおられ、私たちが御言葉を通じて主のうちにあるからなのは言うまでもありません。だからビル・ウィドスが苦痛と悲しみの中でも、いつも明日があると歌ったのも、やはりカレンダー上の明日ではなく、主から与えられる新しい日を意味しました。この世の中のどんな苦痛や悲しみも、主の御言葉の中で与えられる新しい日を邪魔することはできません。今年の私たちの教会の標語は、本文の20節をもとにして、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちに、です。私たちが信じている主が時間と空間を超越し、私たちより先立って進まれる神様であり、時間と空間を超越し、私たちの背後で、私たちのバックグラウンドになられ、 時間と空間を超越し、私たちのそばで私たちの同行者になられ、時間と空間を超越し、私たちの内におられ、時間と空間を超越し、私たちをしてご自分のうちにいさせてくださいます。ですから主は私たちより私たち自身をよりよく知っていらっしゃいます。私たちが主を呼ぶたびに答えてくださることができ、私たちが背負えない人生の重荷を私たちと共に背負ってくださることができます。世の人々は見ることのできない霊であるこの主を、私たちは御言葉を通じて日ごとに見、知り、愛、触れることができます。目で見ることのできる御言葉が見えない主であり、霊である主が見える御言葉を通じてご自身を私たちに掲示してくださっているからです。死ぬほかない罪人の私たちが、私たちのうちにおられる主により、すでに私たちは神様の子供になりました。何も一つ自慢にできるもののない私たちが、主の御言葉の中でご自身の恩和で謙遜の品格をすでに私たちにくださいました。雑巾のように汚いだけの私たちが、御言葉である主の中でもうすでに新しい被造物になったのです。ゆえにたった今始まった2015年が、また再び私たちを暗鬱にする事件、事故がで散りばめられたとしても絶望なされないでください。私たち皆、御言葉である主にだけ寄りかかり、永遠の山の城である主の御言葉にのみ寄りかかりましょう。たとえ苦痛と悲しみが襲うといえども、私たちにはいつも新しい明日があるでしょうし、私たちの懐が豊かではないとしても、私たちの毎日毎日は新しい日として生まれることでしょう。私たちによってたった今始まった2015年は、この時代の歴史を新しくする本当の新しい年になるでしょう。天地を創造され、万物を新しくされる主が私たちのうちにおられ、私たちがすでにこの方のうちにいるからです。お祈りいたしましょう。2015年を迎えた元旦の最初の時間から、主が私たちのうちにおられ、私たちが主のうちにいることを確認させてくださり感謝いたします。今年1年、日ごとに御言葉の中で主を見、愛、触れ、従わせてください。主が私たちのうちにおられ、私たちが主のうちにいるので、主の義に力を得て、私たちがすでに新しい被造物になったことを忘れることがありませんように。もし苦痛と悲しみが襲うとき、一人で背負っていくには人生の荷が手に負えないとき、人や世のものに頼って倒れるような愚行を犯さず、ただ御言葉の中で永遠の山の城である主にのみ頼らせてください。主が私たちのうちにおられ、私たちが主のうちにいるので、主の御言葉を重ね着して、ますます神々しく生きられますように。主が私たちのうちにおられ、私たちは主のうちにいるので、主の御言葉に従って温和で謙遜な主の品格として生きていかせてください。主が私たちのうちにおられ、私たちは主のうちにいるので、どんな状況の中であれ、日ごとに御言葉で一層新しくなる明日を迎えさせてください。そのような人生を生きていく私たちにより、たった今始まった2015年が、この時代の歴史を新しくする本当の新しい年にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。